人はわからないものに出会うと考えます。これは一体何なのか。じっと観察して想像力を働かせる人もいれば、そばにいる誰かと対話を始める人もいる。私たちはわからないものが開く世界の可能性を信じています。それはいつでも人と人をつなぎ、多様な考えと対話を生み出します。そして私たちを想像もしなかった場所にまで連れて行ってくれるのです。明治産業はアートを応援します。あなただけのプラスを提供する明治産業。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー。今週は現在 TOTO ミュージアムにて魚屋重則展都市をアムが開催中です。建築家の魚屋重則さんをお迎えします。スタジオには当番組プロデューサー三好豪平です。おはようございます。
おはようございます。
先日我々北九州にあります TOTO ミュージアムに行ってまいりまして、
はい、
展覧会を拝見してまいりました。
はい、
いい展示でしたね、本当ね。
そうなんですよね、うん、TOTO ミュージアム、実はずっとですね、うん、この番組始まった時から、うん、いつか取材に行きたいなと、うん、でそれはミュージアムの言ったら常設展ももちろんなんですけど、はい、まあ今回ご紹介するように、うん、その TOTO ギャラリー間というですね、うん、その東京にある、ギャラリーでの、その建築家の方とのですね、うん、展示企画を、うん、巡回するような形で福岡のですね、うん、TOTO ミュージアムの方でも、やってらっしゃるということを、うん、かねてより拝見しておりまして、うん、いつか番組でと思っている、まあ、最中に、ええ、やっとこういう形でご紹介できるものになったということですね。
3月9日まで開催中の展示がこの魚屋重則展、はい、都市を編むという展示ですね。
そうですね。で改めてにはなるんですけども、ちょっとその魚屋重則さんについて、うん、簡単ですけれども略歴ご紹介させていただきます、うん、1977年兵庫県生まれ。その後、京都のですね、大学に、うん、大学及び大学院でですね、うん、建築の、建築だったりとか、その都市のことですね、うんうん、学ばれて、卒業なさられた後、その魚屋重則建築研究所の代表を、現在は務めてらっしゃるということですね。うん、で、まあ、その略歴の、フレーズをお借りすると、京都をはじめとする国内外の歴史都市において、街路街区の、構造の変容と現況に関する調査研究を行うということで、うん、まあ、その、まあ、僕らが普段に暮らしているその町の中で、うん、そこが持っているその歴史だったりとか、うん、あるいはその地域性みたいな、その文脈、うん、まあ、コンテクストなんて言いますけどもね、うん、まあ、そういうものを引き受けたその豊かな都市空間とか都市居住というのはどのように実現可能かと、うん、いうことを実際にその建築の実践を通してですね、うん、やってらっしゃる方でございまして、うん、日本建築学会賞とかですね、様々な受賞もなさられているような、そういう建築家でいらっしゃいます、
はい。
でまあ、今回ですね、その魚屋重則さんの、都市を編むというですね、この展覧会を、ご紹介するにあたってですね、うん、なんと魚屋さんご本人をですね、うん、オンラインで、インタビューをさせていただく機会を頂戴しましたので、ここからですね、その魚屋さんとの、対話の様子、お届けできればと思います。
それでは魚屋重則さんにお話を伺ってまいります。よろしくお願いいたします。
お願いします。
魚屋さん、じゃあ改めましてにはなりますけれども、まず、ご自身で、自己紹介をいただいてもよろしいでしょうか。
魚屋と申します。京都拠点に、建築の設計をしています。
はい、魚屋さん、その今お話しされたように、その京都を拠点に、まあ、活動化されているその建築家ということでいらっしゃるわけですけれども、具体的にはその京都でどのような、その建築のお仕事をされているのかというところをもう少しちょっと詳しくお聞きできればと思いますが、いかがでしょうか。
そうですね、京都だけじゃなくて国内国外でも建築のプロジェクトをやってるんですけども、まあ、特に京都の仕事が多いです。で、京都はやっぱり古い建物、町屋とかそういった古い建物が多いので、まあ、そういった建物の改修の仕事が多いんですけど、まあ、必ずしも改修だけじゃなくて新築の仕事もやってるんですが、まあ、共通しているのはこれまで積み重ねられてきた京都の歴史みたいなもの、まあ、そういったものを、まあ、いかにこう次の世代へと継承していくかということを考えながら仕事しています。改修でも新築でもそのように考えています。
まあ、今まさしくおっしゃっていただいたその都市とか、その言ったら町が持っているその歴史を、まあ、どのように継承していけるのかっていうことを、まあ、意識してお仕事されているっていうことだったんですけれども、今のご発言にももうすでにヒントはあったと思うんですけど、もちろんそれはまあその京都っていう非常にまあそのある種特殊な歴史を持った町でやっているからっていうこともあるとは思うんですけれども、上谷さんご自身がそこまでその言ったらその都市の文脈の継承っていうことをこれほど意識するようになったそのきっかけであったりとか、そういうことっていうのは何か終わりだったんですか？
きっかけはやっぱり京都で仕事されることに尽きるかもしれないですね。
なるほど。
別に歴史があるところって京都だけじゃないと思うんですけども、でも、まあ、やっぱり特に京都ってそういう場所だと思うんで、まあ、それがやっぱりきっかけになってると思います、うん、あとは僕は世界あちこち国内も決めて旅行するのが好きで、まあ、旅行してたらやっぱりそういうこうその都市の歴史性とか地域性とかそういったものをこう楽しめると、まあ、そういう中でじゃあ京都っていう都市がこれからどうなっていけばいいかということをまあ常に考えながら仕事をしていたことが多分ということにつながってるのかなと思います。
で、実際今回その、まあ、展示の中でですね、見られたものの中にも、例えばその京都でその実際にじゃあその都市の文脈を継承するっていうまあ視点でもって、その町にどういうふうな建築、もっと言えば都市があるべきかっていうことを膨大なリサーチを通してですね、そのアプローチをされているのがですね、実際にその展示の中で見て取れるわけですけれども、リサーチっていうのは上谷さんにとってまあどういうものとしてあるのかっていうことをちょっともう少しお聞きできますでしょうか？
なんか始めたのは大学院の修士課程での研究で始めたんですね。で、建築の設計のためのリサーチっていうよりも単純に都市に興味があって、まあ、その中で特にグリッド都市って何ていうのかな、道がこうまっすぐな都市、
5番の目の城みたいな感じのですね。
あ、そうですね、はい、うん、そうですね。で、まあじゃ あ,、まあ世界中グリッド都市たくさんあるんですけど、まあ、まず京都だろうっていうんで、うん、じゃあまあ京都っていう都市がどうやって計画されてどう変わってきて、でその中で今どうあるかっていうことを非常に興味を持って単純に、
うん、
で調査を始めた。
なるほど。
で、まあ、それでまあいろんなことが分かったんですけども、まあでもやっぱりそれが、2002年なんで、もう20年以上前なんですね。
うん、
で、まあ、この間もやっぱり20年、いろいろ変化があるんで、まあ、継続的にやっぱどう変わってるのかなっていうのを興味を持ちながら、学生とかスタッフとかと一緒に継続的に調べてる。
そうですよね。実際拝見する中でも、その、一個の、例えば、そのなんか、その、ま、外区の中の、その、例えばホテルの数とか、その宿泊施設の数みたいなことだけ取っても、なんかその何年のデータ、そしてその後のまた数年後のデータみたいな形で、その、年を経ながらやっぱ変化していくっていう様子を、実際にそのグラフというか、その、図表でもって、一個ずつやっぱりこう、データ化していってらっしゃって、で、あれっていうのはやっぱりその、町全体を言ったらそのいろんなその変数というかその属性で切り取りながら、まあ、そのデータ化していらっしゃるわけですけれども、それはやっぱりご自身が、その後実際にその建築っていうものに、その落とし込む時のやっぱりヒントになるものとしてなんかどのように作用するものなんでしょうか？
そうですね、やっぱりリサーチをして、まあ、いろんなことが分かっ、まあ、現在どういう状況かというのがこういろいろ分かってきてた中で、じゃあこれからどうなっていけばいいのかってことを考えるわけですよね、
うん、
で、じゃあそういう、まあ、この都市がこうこれからどうなっていけばいいかっていうのを考えていく中で、じゃあそういうことを実現するためにはじゃあ一個一個の建築がどうなっていけばいいかってことを考えることによって必然的に設計にもこう反映されていく形になる、
うん、確かその
だから、まあ、うん、建築単体で設計をしてるっていうよりも、まあ、都市との関係だったりとか、うん、まあ、あるいは過去と未来との中にあるじゃあ今どういうふうなものをすればその過去から今があってそれをこういい未来へとこうつなげていけるかとか、まあ、そういったことを考えながら設計をしてます。
なるほど。
ということはやっぱり、まあ、京都っていう都市をリサーチたまたましたことが、まあ、きっかけとして大きかったとは思うんですけども、でも、まあ、別に京都以外どんな地域いやどんな都市でやってもやっぱそこには地域性とか歴史性はあると思うんで、特に京都がそういうのがこう濃縮になるだけの話であって京都だけが特別そうだっていうことではないのかなって思います。
うん、
もちろん 中東のオイルの国とかは違うかもしれないですけど、まあ、ほとんどの都市が、まあ、歴史都市だと思うんですね、
はい、
京都に限った話じゃないのかなというふうに思います。
うん、まあ、今おっしゃったお話の中で言えばちょっとこれも素人質問みたいになっちゃうかもしれないんですけれども、そのやっぱりその町をそういうふうにデータ化してって言ったら、その一つの歴史資料として読み解くみたいなことをしたときに、やっぱどうあるべきかって今さっきおっしゃいましたけど、その自分がこれから作るその建築物だったりとかその施策がどうあるべきかっていうことは、なんて言うんでしょう、やっぱそれを読み解くことでおのずとやっぱ見えてくるようなものなんですか？
そうですね、なんとなくですけど、やっぱりそこは考えなきゃいけないですよね。
うん、
考えなきゃいけないし、まあ、それからあと、まあ、たまたまですけどそこに住んでるってこともあるし、うん、そこでの仕事が多いってこともあるし、あとやっぱ自分だけじゃなくて、まあ、いろんな人とも議論していく中で、まあ、そういうなんか思想みたいなものっていうのはよりなんかこういいものになっていくのかなって思います。
うん、
まあ、それはだから大学の研究者の先生方だったりとか、まあ、同じような建築家だったりとか、まあ、あるいは行政の人たちだったりとか、あるいはそこら辺の飲み屋さんで出会った人たちだとか、まあ、いろんな人、まあ、議論しながらなんか、まあ、議論していく中で、
うん、
みんなの意見をまとめるとかそういうわけじゃなくて、なんかよりいい考えにつながっていくのかなって。
なるほどなるほど。まあ、だからデータそれ自体をが単体の言ったらその回答を導くものではなくて、ある種それを材料としながら、あとはもうその現地でその暮らしてらっしゃるいろんな生活者の方だったりとか、それに関わるプロジェクトの、まあ、メンバーだったりとか、いろんな人たちとの、まあ、対話を一緒に合わせ込みながらあるべき姿っていうのを、まあ、見出していくっていうようなことなんですかね。
そういうのがだんだんこういいものになっていくのかなって思います。うん、答えてないと思うんですね、こうなればいいって。まあ、みんないろいろ考えてるわけですよね。で、僕も考えてるわけですよね。でもどれが正しいかなんてやっぱり分かんないことなので、まあ、そういうことだからこそやっぱり逆にそういう議論していく中でよりなんかこういいものになっていくんじゃないかなって思います。うん、
なるほど。まあ、だからその全くその答えみたいなものがない中で、言ったらそのよりどころになるものを、まあ、一つでも多くその材料として持っていることで、まあ、少しでもその精度を上げていくみたいなことなんですかね。
あ、そうです、それはあるかもしれないですね。
うん、
あとはやっぱりまあ、少し専門的な話になるかもしれないですけど、まあ、どうしても京都っていう都市の研究って町並みとか景観の側面が多かったんですね。
あ、はい、
そうじゃなくてもう少しこうなんかその都市の外部の地割りとか構造って僕ら言うんですけども、うん、都市の構造、
うんうん、
まあ、そういったアプローチで研究っていうのが実はあんまりなくって、
うん、
でそこに関する知見がたまたま得れたことも良かったのかもしれないですね。
ありがとうございます。で、今まさしく触れていただいたところが、実は僕もちょっとこの後お聞きしたいことと関わるものでもあるのかなと思っていて、上谷先生が今回のその展示の、まあ、前書きの中で、書いてらっしゃるフレーズの中で、そのまま保存するのではなく生きた都市機構として後世に継承するっていう、まあ、表現をされてあるんですね。ただ保存して残していくっていうことではないやり方で、その生きた都市機構として後世に継承するっていうこのスタンスっていうのは、それは通常のその民間事業者がその開発っていう名のもとにやっていることと、上谷先生がやっていらっしゃることと、なんかその差っていうものはご自身たちとしてどういうものだというふうに捉えていらっしゃるのかっていうのをちょっとお聞きしてみたいなと思うんですけど、いかがでしょうか？
保存っていうのはなんかまあ古いものが残って今あるわけですよね。
はい、
でそれをそのままもう保存するってことは時間を止めてしまう行為だと思うんですね。
はい、
よく復元っていう言葉があると思うんですけど、復元っていうのは昔あった姿に戻すんですね。うん、
はい、
時間を巻き戻すことだと思うんですね。
うん、
で開発っていうのはこれまでこう、まあ、古いものが残されてきたものがあるとして、それを一旦断ち切ってなくしちゃって、うん、白紙にした状態で新しいものを作ることだと思うんです
ね。うん、
でそこを時間を止めるんじゃなくて時間を次につなげていきたいんだけども、その時にこれまでの時間のというこうなんか連続してきたものを断ち切って、つまり開発ですよね、開発し、うん、みたいな行為によって断ち切って新しい時間を作るんじゃなくて、
うん、
これまでの時間を引き受けつつ、
うん、
そこで断ち切らずに止めるわけでもなく、
うん、
次につなげていきたい、時間を次にこう進めたいっていう、うん、いうことができたらいいなというふうに思っています。といった意味で復元でももちろんないし保存でもないし開発でもない形での 継承ということがこうできないかなと、
うん、
まあ、もちろん歴史的文化的価値が本当に高いものっていうのは保存すべきだと思うんですね、
うん、
でも全部が全部必ずしもそうとは限らないし、京都は1200年ぐらい前にかな、
うん、
ぐらいの年で、
うん、
まあ、そこからずっと変化を重ねながら、でも面白いのは、まあ、あのいろいろ価値とか戦争もあるんですけども、ずっとそこに人は生き続けてきたわけなんですね、
はい、
だからなんかずっと連続した変化がこうありながら今あるわけで、
うん、
まあ、ここで時間を止める必要もないんじゃないかなと、
うん、
で、まあ、さらに言うと、あのヨーロッパの歴史都市と違って、
うん、
旧市街と今の中心市街が同じ場所なんですね、
うん、
結構海外って旧市街を保存して残しつつその周辺に新市街作ってるんですけども、
うん、
まあ、日本の都市って、まあ、旧市街と現在の中心市街新市街がこう重なってるので、まあ、今保存してももうしょうがないのかなと、
うん、
やればなんかやっぱりこうそうやって今までもずっと変化がこう重ねられてきたわけだから、
うん、
まあ、これからもそのようにして生き続けていけばいいんじゃないかな、
うん、
アナロジーって比喩としてじゃなくて、都市っていうのはこうやっぱり人が踏み込むことによってなんかやっぱりこう変化しながら今に作ってる、はい、
うん、
っていう意味で生きてると思うんですね、
うん、
だからまあそれがずっとこういい形で生き続けていくといいなっていうふうに、
うん、ありがとうございます。まさしくその開発の件についてちょっともう少しだけお伺いしてみたいなと思います。というのが同じくやっぱりこの今僕らが住んでいる福岡もですね、もう数十年に一度の、まあ、非常に大きな都市開発がですね、中心市街地で進行している中で、自分自身もこれをどのように捉えていいかなっていうことをずっともやもやしながら、だからこそちょっと上谷さんにもうまさしくその開発とその言ったら歴史を継承することの違いみたいなことを多分ビビッドに考えてらっしゃる上谷さんだからこそちょっとお聞きしてみたいんですけれども、生きた都市機構としてその後世に継承するっていうことが、言い換えてみるとその時代ごとにその社会が要請するその変化に適応し続けてきたその結果が、まあ、今の例えば町屋の風景だったりとかその都市の風景になっているっていうことを例えば前提とした場合にですね、言ってみたらじゃあその京都が今その近年その観光客がまあもう爆増していて、でおまけにその消費主義的なその社会の動向の中で例えば街区内の区画を買い占めてホテルが乱立するっていうようなそういう変化が起きているっていうことも、これは歴史を例えば俯瞰的に見た時にはこれ自体も言ったらその一つの生きた文脈、生きたコンテクストっていう風に言えちゃうんじゃないかなっていうこともあると僕は思ったんですね。で、ただこれは感覚的にはそれはなんか違うんじゃないかなとも思ってるんですけど、このあたりって上谷さんどのように区別して考えてらっしゃるかちょっとお伺いしたいんですけど、いかがですか？
そうですね、当然新しいものも作っていかなきゃいけないと思っています、
うん、
で、例えば今の話で言うと町屋がどんどん取り壊されて町屋っぽいホテルがどんどん作られてるんですね。
なるほど、はい、
なんかおかしくないですかね。
なるほどなるほどなるほど、衣装だけを借りてきたような作品にな、その建物になってるっていうこと、う
ん、じゃあ別に壊さなくてもいいのになとかって思っててやっぱりなんかそれっておかしいと思うんですよね。だから開発もあってもいいと思うんだけども、で新しいものもいいもの作っていかなければいけないと思うんだけども、でおっしゃる通りなんだけども、でもなんかやっぱり町を壊して町屋っぽいホテル作るっておかしいんじゃないかな、うん、じゃあ壊さなくて上に積んだらいいんじゃないかなっていう思うんですね、
うんうんうん、
で、まあ、そこら辺を整理するとおっしゃる通り観光っていうこととなんか、まあ、やっぱ資本主義ってことが問題なのかなって思っていて、はい、
うん、
おっしゃる通りなんですよ。僕が研究で明らかにしたんですけど、うん、京都めちゃめちゃマンションが多いんですね、
はい、
なんでかって言ったらグリッドのスケールが大きいんで、
うん、
道路に面してこう建物できたら真ん中に土地が余るんで、
うん、
その土地を有効活用するために路地が引かれたんですね、
う
ん、
なるほど、はい、
で路地奥に長屋が建てられた、
うん、
でそのそういう土地って火災の時に危険なんで、
うん、
再建築できない、
うん、なるほど、
安い、でそうすると横にマンション建てる時にそういう土地が買われる、
うん、
大きな土地になる、
うん、
だからどうしようもない土地がいっぱいあるから、
うん、
開発がしやすいんですね、ある意味。
なるほどなるほど、うん、
でそれって、どんどんこうマンションができていく。だからおっしゃる通りマンションが京都にめちゃめちゃ多いのは京都の伝統的な都市の構造、
うん、
まあ、もちろん建築情報も含めてですけど、まあ、そういったことが関連して、
うん、
そういうふうになってるから、 それはそれで京都っぽいんですよね、
うんうんうん、
だから、まあ、それを、まあ、まあ肯定するでもなく否定するでもなく、うん、ただ、まあ、そういった時にどうなっていけばいいかなと思うと、現代における京都っていう都市に居住することがどうすれば楽しいかって考えたら、うん、ちょっとも違うんじゃないかなって、なんかそこがこうマンションで開発されて表の方がどんどんこう車にこう支配されるんじゃなくて、はい、やっぱりその奥の方が人が生活する場として生かされた方が、うん、モータリゼーションがこんなにこうもう都市をこう、まあ、あの蹂躙している現代においてすごくこう京都としては京都に住むってことにおいてはそれがいいんじゃないかな、そうなるためには、まあ、じゃあ、まあ、都市のルール法律とか条例とかそういったものを少しこう調整する必要があるかもしれないし、だからおっしゃる通りでこう自然にこう変わっていくのはもちろんそれはそれで京都らしい部分もあるんだけども、でもまあそこに本当に豊かに住むためには少しちょっとこう軌道修正する必要があるんじゃないかなと、
うんうん、
と思ってますね。でそれはだから、まあ、それは僕はそう思ってるけどもそれは正しいかどうかは分からないということにこう どうなればいいかというのがあのそこに気づくんですけども、うん、っていうふうに考えてます、まあ、それとやっぱり資本主義と観光の話でいうと、まあ、そういったこうことが要はあのキャピタリズムのルールによってこうどんどん出来上がっているで、はい、何がキャピタリズムって嫌なのかなと思ったら、そこに生きてる人たちが都市を作ってるんじゃなくて、うん、そこでお金を稼ぎたい人たちが、
なるほど確かに、
でその人たちはそこに住むわけじゃないんですよね、
う
ん、
そうですね、はい、
でそういうところに僕らは住まわされてるわけですよね、
うんうんうん、
なんか変だなと、
うん、
じゃあやっぱりそういう建築とか都市の世界だけじゃなくて資本主義ってやっぱりおかしなところたくさんあると思うので、うん、まあ、そういうのも変えていかなきゃいけないとは思うけども、うん、でもそれは今日は明日で変わるわけじゃないだったら、じゃあ長い視点で変えていかなきゃいけないっていうことも重要だし、同時に短いスケールでは、まあ、そういうキャピタリズムにこう翻弄されるんじゃなくて逆にいかにこう利用するかってことを考えていかなければいけないと思うのと、先ほどおっしゃってた観光もそうですね、観光も別に観光側が並ぶとしても悪ってわけではないけども、観光によって都市が変わっていくとき、それは都市っていうのは成長していくんじゃなくてどんどん消費されていってしまうと思うんですね。
はい、そうですね。
あ、なぜ京都にいろんなこう伝統とか文化が蓄積したかって言ったら、まあ、長い期間首都だったわけですよね。
はい、
多分こんな長い期間首都だった都市ってそんなにないと思うんですけども、
うん、
で、まあ、首都だからたくさんのものとか人とかが集まってきた。でそこにこう、文化がこう生まれてきた。じゃあ今、集まってる人たちっていうのは観光客。じゃあ観光客っていうのは下手すると文化を作っていくんじゃなくて、うん、今のままだったら文化を消費しちゃうんですよね。
そうですね、確かに、
うん、やっぱり消費されてしまうともう何も残らなくなってしまう、
はい、
じゃあやっぱりそれはどうにかしなければいけない、
うん、
だからまあそれも別に観光を排除するのも一つかもしれないし、あるいは観光を文化を消費じゃなくて文化を生む方向に持っていくこともできるかもしれないし、
うん、
まあまあ、いろんな選択肢があると思うんですけども、うん、っていうふうに思ってます、
うん、
なので、うん、まあ、そういった意味でどうなっていけばいいかっていうことを、まあ、どういうふうにこう都市をこう継承していくことがこの都市に住むことがより楽しく味わえるかってことなのかなって、
うん、ありがとうございます。いや、あの今のお話を聞きしながらなんか自分なりにすごくなんか上谷先生はずっとこういうことかもしれないって思ったことをちょっとあの感想をめいてちょっとお伝えすると、なんかやっぱりその暮らし、あのその京都の街の中で暮らしてきた人だったりとかその暮らしの記憶みたいなものをある種その足場というかその基礎単位というかみたいなものにして、その上でやっぱ上谷先生がやっていることは単なるその例えばリノベーションとかなんかその建物建てるとかそういうことじゃなくって、なんか建物をそうやってこう建築を全体を通してこの街はこうであった方がいいんじゃないとかこうあったらいいかもねっていうことをある種その批評行為みたいな格好でやってらっしゃるものとしてその建築の活動をしてらっしゃるのかなって、なんか今のお話聞きながらすごくなんか自分なりに感じました。
あ、そうですね、まあ、批評じゃなくてこうなればいいんじゃないかなっていうことを実現していくためですね、
う
ん
う
ん、
まあそうですね、なるほどなるほど、
まあでまあ、でこうなればいいっていうのが、まあ、例えばそれがリサーチだったりとか、
はい、
まあ、自分が住んでることだったり自分が仕事してたりとか、
うん、
いろんな人の議論との中でこうそういったことがこうより深まっていく、
うん、
僕効果も大好きですね。
ありがとうございます。
効果も箱崎とかかな、
うん、
で潰れちゃったんですけど仕事の相談が以前あって、
あ、そうですか。
あそこもなんか 街道沿いに古い建物があったりとか、路地の奥になんかバラクみたいなこう建物があったりとか、はい、なんかあんなのが全くなくなるんじゃなくて、ああいうのがこう新しいものもありつつ、ああいうのも残った方が楽しいんじゃないかなって思いますし、
うん
うん、あとはあの中洲とか、
うん、
ね、あの辺のなんかもうなんだろう、ビルがこうわーって立ってて、あの面白いなと思ったのは、ビルの屋上行くと隣のビルの屋上に乗り移れるんですよねとか、ラジオで流されたらいいかもしれないですけど、うん、
なるほど。
なんかああいうね、すごいもうビルが本当にこう、はい、立ってる感じとかすごい面白いなと思います。
うん、いやちょっとあの大家さんといつかあの福岡一緒にね歩いてみたいような気持ちにもなりますね。
うん、あのうちの事務所のスタッフなんですけど、はい、力丸って言うんですけど、
はい、
福岡出身で、
あらま、
はい、
こんにちは。
大学院が京都で、
そうです
か。で、まあ、留学とかもしつつ、うん、今京都で仕事してるんですけど、
そうですか。
そう、福岡と京都、
うん、
スケール感が似てる感じで、
うん、
あ、なるほど、あ、うん、なるほど。
なんか東京みたいに大きすぎ
る、うん
うん、
なんかすごいちょうどいい大きさ、うん、ですごいアクセスもいいし、
うん、
自然も近いし、
うん確かに確かに、あの、まあ、おっしゃっていただいた通り、まあ、福岡って、まあ、そうやって考えた時にその東京とかと比べたらよほどヒューマンスケールというか、その人間の暮らしのベースでやっぱりこう街ができてる感じはあるかもしれませんね。確かに
川沿いになんか結構オープンエアな飲み屋さんとかあったりとかして、
うんうんうん、
はい、みんなで切ったネクハミながらああいう感じとかもすごいアジアっぽくも感じるし、
そうですよね。でその辺って別になんか言ったらその都市が要請するものとか、なんかそのなんだろう、開発が要請してそうなったっていうよりかは、純粋にやっぱりその暮らす人たちが、まあ今まさしくお話しされた流れで言えば、こうあった方が面白いよねっていうことが、結果的にその景色になっているっていうことなのかもしれないなって、今ちょっとお話聞きながら思いますね。
あ、そうですね。うん。だからほっといても面白くなるんであれば構わないけども、うん、なんかほっといたらなんか古いもの、古くてなんかいいものがどんどんこう、もう、経済の原理でどんどんどんどん潰されていって、はい、なんかどこにでもあるようなものにこう変わっていくとすると、うん、ちょっとやっぱそれは違うのかなっていう、
うん、いや、ありがとうございます。なんかそのやっぱりその開発っていうものをどのようにある種そのなんて言うんでしょう、まあ積極的にもあの否定的にもだけど、やっぱその批判的に見ることができるのかっていうことのあの入り口をなんか今のお話ですごくなんか掴み取れた感じがします。ありがとうございます。でここからはですね、ちょっとあの実際にあの展示されているあのまああのプランについていくつかですね、ちょっとあの具体的にお話をお伺いしていきたいなと思うんですけど、あの特にやっぱりその町屋コンテナとあと活況山会所ですかね、この、はい、あの2つについてちょっとお伺いしたいんですけれども、あのまあ、あの僭越ながらではございますけれども、あのまずちょっと町屋コンテナっていうものから、改めてにはなるんですけど、こうあのラジオをお聞きの皆さんに町屋コンテナとかどういうものだったかっていうのをちょっとご紹介いただいてもよろしいですか。
コンテナ町屋ですね。
あ、失礼大変失礼しました。コンテナ町屋ですね、失礼しました。
はい、別にあれも、まあ、実はコンテナも町屋もそんなに重要ではないんですけども、
うん、
中あの、まあ、京都でよくある風景なんですけど、京都の旧市街の中で、まあ、町屋とか名前が取り壊されて駐車場になった結果、うん、駐車場の中に路地の痕跡と長屋が3軒取り残されていたんですね、
うん、
で、まあ、その土地を、オーナーさんがもう少しご活用したいという時に、まあ、全て取り壊してマンションにする、
うん、
まあ、開発にするか、
うん、
まあ、あるいは保存するか、でもまあそんな保存する価値もないような路地とか長屋なんですね、
うん、
保存っていうのはもうまんまも残す、
はいはいはい、
まあ、ブラックみたいなもんなんで、
そうですね、
まあ、そういう時に、まあ、かといって、でもじゃあその路地長屋を取り壊しちゃうのはちょっとやっぱあの面白くないんじゃないかなと、うん、まあ、そういうのをなんか生きた年以降として残していきたいなというふうに思ったんですね、
うん
うん、でまあ、それで路地と長屋をまたぐ形で鉄骨でフレームを作って、でそこにコンテナを置いて、で、まあ、だからあの長屋の上にコンテナが並んでるんですけども、うん、まあ、それで一つのビルにして、
うん、
っていう建築なんですね、
うんうん、
まあ、だからまあ分かりやすく保存でも開発でもない継承というものが一つあのなんかこう示せてるんじゃないかなっていうと思うんですけども、で面白いのは、まあ、結局それがマンション作るのと同等以上にあの収益性が上がるんであれば、オーナーさんは認めてくれるんですね、
うん、なるほど、はい、
だから、まあ、資本主義に翻弄されるんじゃなくて、まあね、 文句言ってもしょうがないんで、なんか、まあ、逆に資本主義をうまくこう利用すればそういうことも可能なんじゃないかなっていうふうに思っているっていうことですね。
ありがとうございます。いや、あの本当にあの拝見したときに、あのこんなやり方あるのかってやっぱ本当に一重にもあの僕ら驚いたんですよ。言ったらその残存しているその、まあ、長屋というか、まあその町屋のあの構造体の上にもかぶせるように鉄骨であの2階部分をまあ強制的にというか作って、でそこにまたその2階のその屋根付きのその空間にまあコンテナをバカバカっとはめ込んでって、新しいその生活空間というか、まあその暮らしの空間を作っていらっしゃったっていう、あれはちょっとあのなんだろう、普通の正当な山の登り方だったら絶対ああはしないだろうなみたいなところで圧倒されたんですけど、あのアクロバティック なんかその解決案というのはあのどうやって導いていった感じですか、あれ。
まあでも、まあ、あのもうまさに今言った通りで、うん、まあ、どうやればどういう形で保存でもなく開発でもない継承の仕方たちができるのかなってことを考えたら、はい、自然とそうなるんじゃないかと。
あ、なるほどなるほど。実際あれ、あのそのコンテナで一室一室をあの貸せるような形 の、まあ、その賃貸が可能なお部屋になってるんだと思うんですけど、
事務所ですね。
事務所なんですね。で、まあ、その事務所として貸し出されてるのはあのすごい好調なんですって、あれは。
そうですね、はい、おかげさまで、まあ、それは僕じゃなくて一緒にあのやったあの企画をした人たちのおかげなんですけども、
うんうんうん、
好調です。
だからやっぱおっしゃってたようにオーナーさんとしてあのそのまさしくその資本主義 あの原理をうまく、まあ、活用して、あのそこさえ納得させれれば面白く新しい見たことがないあの風景っていうのはまだ作りようがあるんだっていうことの、まあ、すごいなんか圧倒される事例だなと思って感心してしまいました。
なんで別にこう変なことがしたかったわけじゃなくて、なんか普通なことがしたかったけど、たまたまあれ建築に外壁がないんですね。
はい、
あれもしこう外壁があったら、うん、長屋がこう建築の中に取り込まれちゃうじゃないですか、うん、
はい、
でそうするとなんかこう都市の移行じゃなくて保存物みたいになっちゃうと思うんですね。
なるほどなるほど、
うん、それってやっぱりこう生きてないと思うんで、うん、外壁をなくすことによってなんかやっぱり路地が復元されて、うん、都市の一部としてやっぱ長屋がこう生きたままこう継承されていくんじゃないかなって。でさらに路地がこう上に上がっても続いていくような感じにあって、
はい、
コンテナとコンテナの隙間がなんか路地みたいになっていて、うん、まあ、そうすることによって路地もだからただこう復元したりとか保存するんじゃなくて、もっともっとこう伸びていけばいいんじゃないかなとか、そうするとなんかこうもっともっと面白いんじゃないかなって、立体的に伸びていくから、そういうようなことを考えました。
なるほど。いや、あれは本当にちょっとあの想像の斜め上をいくね、うん、ちょっとね圧倒される事例の一つだなと思いました。あのあともう一つですね、あの展示の中で詳しくご紹介されてあった活況山会所ですかね、はい、こちらについてもちょっとあのどういう取り組みだったのか、もともと解決しなきゃいけない問題が何だったのかというところかも含めてですね、ちょっとお聞きできればと思います。
あれは、会所っていうのはこれも京都だけじゃなくてあの日本あちこちにあると思うんですけども、活況山会所については、祇園祭りの山鉾があって、それぞれの山鉾が会所を持ってるんですね。
うん、
もともとはその会所の中にその山とか鉾をしまっていて、祭り的にはそれを出して組み立てて山鉾が置かれる。でその間会所の中には、町内のお宝を会所かたりっていうんですけども展示して、で見てもらうっていう建物なんですね。で、四条通りっていう通りが、祇園祭りの行っている八坂神社の一番のメインストリートなんですけども、まあ、それがもちろんお祭り自体はもう近代よりもはるか前からやってるんですけども、近代化の中で京都のメインストリートになってしまって、もうすごいだから何だろう、一等地なんですね。
うん、
一等地にビルばっかり建ってるところに取り残されたようにこう、はい、会社が残されていて、で、まあ、それもだからもともと大きかったんですけど道路拡幅とかでちっちゃくなったまま100年間ずっとこうもうどうしようもない状態になっていて、さすがにもう取り壊してビルに建て替えてビルの1階を会所にしようっていう話が持ち上がったんですけども、うん、まあちっちゃくて困ってるんだったら、まあ、どうにかして増築をして残していけないかなっていうことを考えました。
はい、
で今の建築基準法じゃああいうだった建物を増築するっていうのはなかなか容易じゃないんですけども、まあ、京都市の制度を使って、歴史的文化的価値がある建築の、まあ会所に対して 建築基準法適用除外で、建築基準法と同等以上の地震と火災に対する安全性を確保する計画を立てて増築を実現しているんですけど、あれが面白いのは、もともとあった建物だけじゃなくて、当時まだなかった増築部分に関しても歴史的文化的価値を認めてもらって、保存建築物に指定してもらって、まだないのに、まだないのに保存建築物に指定してもらって、でその部分も、基準法適用除外でやってる。多分だからまだないのに歴史的文化的価値が認められた建築って多分世界的にもあんまり出るようになっちゃう
か。すごいですね、なんか現代美術みたいですね
で、まあ、それは何かっていうと、やっぱり京都に町はたくさん残ってるんですけども、まあ、さっきの話とも関係するんですけど、全ての町屋が必ずしも保存すべき、保存っていうのはもうまんまそのままも残していく、はい、という価値のあるものはそうすればいいけども、まあ、例えば路地の長屋なんてもうバラッみたいなもんなん
です。
というのは、まあ、形を変えながら残していってもいいと思うんですよね、
うんうんうん、
でもそういうのって今のこう基準法ではなかなか難しい中で、まあ、京都市の制度をうまく使いながら、そういうものもこうどんどん保存じゃない形で残していこうと、するときに、まあ、今回みたいなことができたらどんどんこう可能性が広がっていくんじゃないかなというような話を行政として、実現できている、まあ、いろんな面白さがあるんですけど、プロジェクトの面白さの一つだと思います、
うん、もう本当に何でしょう、記録映像も横に一緒に展示されてあるのを見た時に、まあ、まずやっぱり結構本当に驚いたのが、実は京都って言ってもあのエリアとかってもう割と大きいビルがもうズバンズバン立っていて、なんかいわゆる僕らがイメージするなんかこう古き良き街並みみたいなこととは全然違う風景なんだなっていうことにまず結構もう圧倒されて、でその中にもう本当触れていただいたようにめちゃくちゃ小さくちんまりとなんかポツンとあれがあるっていう、で、まあ、それをじゃあどういう風に今この街の中でもう一回あるべき姿にできるのかっていうことのトライアルを本当になんか一連のやっぱりプロジェクトを見る中で、ああこういう解決の仕方があったんだっていうことをやっぱすごく感心させられたものでもあったかなと思いました。
八景場もそうだし、コンテナ町屋も そうなんですけど、八景場の方だな、八景場当然ちっちゃくて止まってたんで増築で床面積増えたんで機能的にはより良くなってるのと、基準法適用除外って言ったんですけども、地震火災に対する安全性は今の基準法と同等以上確保するような計画立ててるんで、今まで100年持ってきたもんだから、まあ、それが構造的にも火事に対しても強くなったんだったら、これから100年200年全然まだ持つと思うんですね、
うん、
でじゃあデザイン的にも、つまりあれを外したら元に戻せるんですね。
あ、確かにそうですね、うん、
でコンテナ町もそうなんですね。
はい、そうですね。
新しく作ったものなくせば元に戻るんですね、
うんうんうん、
でもまあ願わくば実はいろんなものが付け加わった今の方がよりいいんじゃないかっていうふうに、機能的にもその安全性ももちろんだけども、
うん、
なんかこう空間っていうかデザインというかそういう面でもそういうふうになればいいなと思ってますし、うん、なると思ってます、
うん、
でこれがやっぱりただ残していくだけじゃなくて、ただ残すだけだったらやっぱり消費していっちゃうと思うんですよ、
はい、
じゃなくて、まあ、今までのこういろんなことが関係しながら今があり、その上にさらになんかこう新しい意味みたいなものを重ねたい、
うんうん、
それがこう消費じゃなくてより意味のあるものとして後世にこう残っていくんじゃないかなって思ってます、
うんうんうん、今おっしゃっていただいた通り、その上さんの あの2つのプランはどっちもある種その可変性をまだ担保しているというか、アタッチャブルというかね、なんかこのなんかつけたり外したりとかができうるなんかものっていうのは、翻ってやっぱだからその今ある景色っていうものをどのように解釈してこうともできるんじゃないかっていうことの提案になっているような感じで、なんかそこは本当やっぱ上さんのなんか一つのなんかスタンスみたいなものがすごく表明されているものかなとも感じましたですね。でまあ、今お話しいただく中でその京都が持っているその
制度っていうのことを何度かちょっと触れていただいたと思うんですけれども、あの、まあ、今回一緒にですね、あの、まあ、その建築家 の水谷一さんって、あの建築の仲間とも見ていく中で、水谷さんがちょっとおっしゃっていたのが、なんて言うんでしょう、その上谷さんの事例っていうのは、やっぱこの京都っていう町が、まあ、もともとやっぱりそのなんて言うんでしょう、その町屋を後世へ残すっていうことについて、ある意味その行政レベルでのその共通認識っていうのがもうあの浸透している。なればこそやっぱりあのなんて言うんでしょう、他だったら突破できないようなものがやっぱりあの形にできているっていうものでもあるなっていうふうに、あの羨ましがりながら言ってたんですけど、うん、そういう意味ではあの極めてそのなんて言うんでしょう、魚屋さん あの取り組みっていうのはまず前提としてすごくなんか土地固有の、あのその土地が持っている固有の文脈に基づいたすごく特殊で、まあ、その個別的な事例のようにも思えたんですね、僕は。でただ一方でなんかそのなんかその一個一個 その個別の事例をまとめてずっとなんかその見ていくと、なんかそこからやっぱり転用可能な、他の都市でも転用可能なアイディアだったりとか新しいノウハウみたいなものとかっていうものもなんかどっかで生まれてるんじゃないかなっていうのもなんかすごく予感するところで、大家さんその辺ってなんかどのように捉えて感じてらっしゃるのかっていうのをちょっとお伺いしてみたいなと思うんですけど、いかがですか？
そうですね、もちろん町屋をこう何だろう残していくっていうような認識みたいなものは僕だけで作ったわけじゃもちろんなくって、僕よりももっともっと先輩の建築家の方々だったりとか、あるいは行政とか本当にもういろんな人がという取り組みをしていく中で出来上がってきたものであって、でそういうものがあるからこそ、まあ、つまり京都だからこそできてるってことはもちろんなからざるとは思うけども、じゃあ違う地域だったらできないかっていうわけじゃなくて、違う地域だったら違う地域でその地域だからこそできることっていうのはやっぱりあると思うし、まあ逆にもちろん京都でもなんかこう、まあもうそういうことって実際行われてるとは思うんですけども、あのまあ都市同士のなんかまあそういうこうまあわかんない交流意見交換わかんないですけど、まあそういうことによってまあやっぱりお互いにこう学び合うことはたくさんあるとは思います。で実際、僕らも今、福井県の小浜の方で、大学院の学生たちがリサーチをしたりとか、まあ、僕らの事務所で実際設計をしたりとかしながら、まあ、小浜だからこそできるようなことっていうのを考えてもいるし、まあ、それはだから都市じゃなくて地域でもできることっていうのはあると思います。
ありがとうございます。あの実際僕もなんかそのことを自分なりになんかこう上谷さんに今日お話を伺うなと思って考えてる時にちょっと思ったのは、なんか例えば新しい取り組みをやってみた時になんか そこからあの横に展開できるその転用可能ななんかそのアイデアとかノウハウとかが、まあもちろんあるに越したことはないのかもしれないんですけれども、なんかついそれを求めてしまう自分がいたなっていうのをなんかちょっと翻ってなんか気づかされた感じがしたんですね。で、大家さんは多分なんかその一つ一つの物件に対して多分そのもう個別の一軒一軒が持っているその課題だったりとか、あのこう解決しなきゃいけないっていうことを多分あのまっすぐ愚直に一個ずつ多分やっていく中でなんかこうなんて言うんでしょう、一つ一つがそれが結果としてなんか積み上がってらっしゃるのかなってちょっと個人的にあの見ていて、でそれがまずやっぱり当然ですけれどもあるべき姿で、でそこからまあある種副産物的になんかもしかしたらそういうふうに転用可能なものが生まれるかもしれないし、まあ別にそれが生まれなかったからつって別にそうじゃない、あのそれが悪いっていうことじゃ絶対ないなみたいなことも含めて、なんか発想がいつの間にか横でも可能じゃなきゃダメなのかどうかみたいなことをなんか前提にしちゃってたなっていうのをちょっと自分でも気づかされたようにも感じてます。
あのたまたま京都なんですよね、
そうなんですよね、
選んだんじゃなくて、でもちろん京都だから恵まれてることはたくさんあるし、まあ、それをこう違う地域で応用できることもたくさんあると思うけど、まあ、でもご存知の通り京都だからこそ面倒くさいこともたくさんあるんで、
絶対そうだと思います。
いいことばかりじゃないです
か、はい、そうですね。いやでも本当上谷さんがさっきおっしゃっていただいたように、じゃあ別の地域は別の地域なりのやりやすさとやりにくさっていうのがまたあるはずで、でそれをまさしく上谷さんがまあ数十年かけてまあリサーチから始めたりいろいろアプローチしていく中でやるある種の抜け穴というか、ここだったら突破できるかもしれないっていうそのルートを見つけていくっていうことをまあ真摯にやっていくっていうことがまあ いろいろまた新しいその発想とか、あの見たことのない風景の実現の仕方っていうのはやっぱ導くのかなっていうのは、なんかあの今日お話聞きながらすごく感じるところでした。じゃあすいません、あのちょっと長時間になってしまいましたが、あのここでですね、
いえいえ、
はい、あの最後になりますが、あの最後にですね、親さん、あのまあ今回ちょっとあのお聞きになって、お聞きいただいているそのリスナーさんに、あのまあちょっとメッセージも込めて今回の展覧会について改めてあのコメントをいただければと思いますけれども、いかがでしょうか。
そうですね、ちょっと話違うかもしれないけど、
うん、
まあ、やっぱり、まあ、一つ目ずれだと思うんですけど、なんかそのちょっとあの違う話ですけど、
あ全然、
まあ、どうなればいいかってことに関して、まあ、やっぱりあの相変わらずモータリゼーションの問題だと思うんですね、やっぱりね、
はい、
モータリゼーション、やっぱりまだあの前近代的な都市とあの近代以後にできたモータリゼーションってあまりこう相性が良くなかったりとか、
はい、
あるいは最近だったら観光の問題とかあると思うんですね、
うん、
だからやっぱこのままじゃやっぱり良くなくて、どうしていけばいいかっていうのはあると思ってて、で個人的にはなんかやっぱり都市っていうのは境界線がフェンスとか塀で囲まれた中に建築が建っていて、
うん、
その中に立ち入れないっていうのはつまんないと思うんですね。
あなるほど、はい、
なんかもっとこう建築のなんか中にこう連続していけると、うんいいなって思っていて、まあそういった意味では例えば京都の場合路地って面白いなと思うんですね、
はい、
なんか入っちゃいけないのかどうか分かんないけど、
そうですね、確かに、うん、
誰の場所かもよく分かんないけど、ああいうのがこう路地のこの建築と都市との間を分断するんじゃなくて仕切りつつつなげてるのかなって、うん
はい、
なんかそうやってこう明快に塀とかフェンスで仕切るんじゃなくて、なんとなくこうずるずるずるとこういう感じが都市の奥行きにつながっていくのかなって思ってて、でそういうのが僕は楽しいと思っていて、なんで、まあ、京都の場合はやっぱりそういう路地みたいなものを生かしていけるといいかもしれないし、やっぱりあの例えば天神とかが面白いのは結構ビルってどこでもかんでも入れちゃうんですよね。で屋上まで行けちゃうんですよね。
そうですね、確かに
屋上からエコノミーで行けちゃうんですよね、
うん、
これってすごく面白いなと思ってて、
うん、
なんで、まあ、例えばだからそういうところに面白さを見出した時に、じゃあその時にそういうのをもっとより面白くしていく時にはやっぱり京都の場合は路地みたいなものが手がかりになるかもしれないし、
うん、
福岡の天神とかだったらビルみたいなものが手がかりになるかもしれないし、
うん、
なんかまあだから、まあ、そうやってこうその場所場所でそういう都市をこう楽しむことってできるんじゃないかなと思っていて、でなんかそうやって楽しめることが重要じゃないかな、
うん、
なんであのどこまで伝わるかどうかわかんないですけども、なんかそういう都市を楽しむことを、
うん、
なんか展覧会で感じてもらえたらいいなって、うん、思います。
ありがとうございます。無茶ぶりにお答えいただいてしまって恐縮です。ありがとうございます。いやでもなんか今お話聞きながら思ったのは、都市計画というか町の区画の計画で言えば京都ってよほどめちゃくちゃもうあのどの都市よりも厳格なわけじゃないですか。そのグリッドで5番の目状になっていて、言ったらもうめちゃくちゃそのなんかフレキシビリティがないっていう風に見えるんだけれども、逆説的にそのグリッドで区切られているその1個の路地はこっち側の区画でもありかつこっち側の区画でもあるみたいな共有地としてあることで、なんかそれが結果的に今おっしゃったようなその面白さというか、そのどっちでもなさっていうことがなんかその街をなんか豊かにこう読み替える可能性になっているっていうことは、なんかあのそうか京都ってそういうふうにあの今おっしゃったようにその読めるんだっていうこと、うん、でそれはだからやっぱ僕らが今あの手元にある街っていうのはやっぱどう読み替えるのかっていうことのやっぱりこの展示が教えてくれるヒントだったなっていうのをなんか今お話聞いてすごく改めて感じました。
そうですね、あの厳格ですけどでも路地っていうのは自然発生的に生まれてるんですよね。
あなるほど、
っていうのが面白いですね。
いやなんか今日のお話聞いて改めてちょっとあの展示もう一回見てみたいなっていう気持ちにもなるところで、はい、あの本当にあの素敵なあのお話をたくさんありがとうございました。
なんで路地のリサーチもあると思うんですね、
うん、
で路地もやっぱりどんどん減っていってるんですね、数が、うん、でこのままでは京都の旧市街の路地はなくなっちゃう中で、路地を僕は残すだけじゃなくて増やしたいなと思っていて、
うん、
でなんか20年30年した後に同じようなこう研究をしてる人が出てきた時に、うん、なんかなぜか2020年代だけ路地がめっちゃ増えてるとか、
そういうことですよ。
まあ、だから ロジっていうのはエラーなんですよね、都市の中の。
なるほどなるほど。
でもそういうエラーがやっぱり面白いと思っていて、まあ、そうやってこう楽しめる、
うん、
楽しむ時に消費するんじゃなくて、楽しんだ上でそれがさらにこうより豊かなものとなって、消費って減っていくんだけど、そうじゃなくて豊かなものとしてより増やしていきながらこう、
うん、
上がっていくといいなっていう思います。
うん、
いや、路地増やすってなかなか発想、
ね、
今出ないことだよなって言えば思いました、
ね、本当よね、うん、でも人間が
僕はそういうのって面白いなと思ってる、うん、
でもその人間が息づいてる街って本来だったらやっぱ そういう、まあ、ある種のその何だろう、その理屈じゃ理屈ではない、なんかその自然発生的な、やっぱりね、ものが生まれていってこそなんか生きてる街だっていう感じはするから、なんかすごく納得がいきますね、そのお話は。うん。いや、本当にあの、今日はありがとうございました、上谷さん。あの、いつかまたあの、福岡でお迎えできればなと思いますので、その時はぜひ。どうもありがとうございました。
明治産業プレゼンツ、アワーカルチャー、アワービュー、エンディングの時間となりました。まあ、数えるほどしか私は京都に行ったことがないんですけど、うん、改めてあの展示とかも見ながら思ったのが、あの本当にあの通り沿いしか僕は知らなかったなって、まず思って、
確かに。
もちろんその裏側の路地なり、さまざまな建物には営みがあってね、それぞれの。はい、それをこう継承していくっていうお話、今回伺うことができて、で、あの、すごく興味深かったのと、で、あの、インタビューの中で福岡のお話も少し触れてくださいましたけど、いや、結局これって我々が生きてる福岡も、実は我々しか知らない路地があったりとか、
全くそうですね。
で、あの、そういうこう、都市というか、街の楽しみ方っていうのはもっと考えていくと、住んでいるこの場所に対してももっと面白い気持ちになれるんだなっていうのを今回の展示とインタビューで感じましたね。
いや、でも本当おっしゃる通りかもしれませんね、そのやっぱあのお話聞きながらあの感じていることを強めたのは、その街に対していかにその主体性を持って自分たちでのその面白がり方とか、こうあったらいいよねっていうことを、そのどうやって実現できるのかっていうことを、まあ、それぞれなりに考えて、で、まあ、それを実現していくっていう、なんかその姿勢をね、なんかね、今回のインタビューで僕は一番やっぱり引き取った感じがあって、なかなかそれはなんかその悲壮感があるものでは全然ない。そのやっぱ開発っていうのを前にした時に、ついやっぱり僕らその悲壮感に打ちひしがれたりとか、まあ、あったものがなくなっちゃったみたいなことで、ちょっとなんかナーバスになったりとかするわけですけど、なんかそういうものとは違う、なんかその戦う姿勢というか、戦うとも違うんだよな、やっぱ面白がるに近い、なんかそういう姿勢みたいなもののヒントを、なんかめちゃくちゃたくさんあの会話の中で散りばめていただいたような感じもあって、本当僕はあのお話聞けてよかったなっていう、本当にありがたい機会でした。
あの、先週までご出演いただいてた建築家の水谷はじめさんが以前この番組でやっぱ都市の新陳代謝という言葉を使われてたじゃないですか。なんか今回魚屋さんの話を伺って、その魚屋さんが手掛けてらっしゃるそれぞれのこう今回 の、 あの例にも出していただいたものもそうですけど、コンテナとかもそうですけど、これがまた次の時代にどのように変遷していくのかってのも興味が湧いてきましたね。
本当そうだよね、あのおっしゃってたその保存ってなると時間を止めることになるけど、止めちゃあかんのだと、ね、あくまでその続いていく時間として、逆に言うとそれをなんかこうどうあの未来に対して動かし続けれるかっていうか、そういう姿勢みたいなものはなんかね、その建築っていうことに限らず、なんか僕らがその文化みたいなことを考える時の、なんかその姿勢にも通じるものになるんじゃないかなっていうことで、いや、なんかいろんな読み替えが可能な、すごいなんかねエッセンスたっぷりの、 あのお話だったと感じてます。
ぜひ皆さんあのご覧いただきたいと思います。TOTO ミュージアムにて3月9日日曜日までの開催です。詳しくはウェブサイトをチェックしてください。明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー、この番組はラジコのタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます。詳しくはラジコで検索してください。そして番組の特集はポッドキャストでも聞くことができます。Spotify ほか各チャンネルで随時更新しています。詳しくはラブ FM のホームページから確認してください。皆さんからのメッセージは 761@lovefm.co.jp まで。お送りいただく際はタイトルか冒頭部分にアワーカルチャー、アワービュー宛て、もしくは頭文字を取って OCOV とつけて送ってください。三好さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
アワーカルチャー、アワービュー、ここまでのお相手は佐藤智康でした。また来週。
ガスの未来が始まっています。
スマートガスメーターは24時間365日、私たちのガスの安全を見守ってくれる未来の検診機。 AI と IoT によるモニタリング機能で遠隔からでもいち早く異常を察知、事故を未然に防いでくれます。また LP ガスタンクの残量も自動で取得、正確に把握することで無駄な交換を減らし、地球環境にもお客様のお財布にも優しいガスライフをお届けします。明治産業のスマートガスメーターがもっと安全で快適なガスの未来を実現します。
あなただけのプラスを提供する明治産業。